この9章のところでは異邦人との婚姻のことと、そしてエズラの取りなしの祈りのことが出ています。一節を見ると、この指導者たちがやってきて、このイスラエルの民、祭司、レビ人はカナン人、ヒッタイト人、ペリジ人、エブス人、アンモン人、モアブ人、エジプト人、アモリ人など異国の忌み嫌うべき習慣と縁を断つことなく、という言葉が出てきています。結婚自体それが悪というわけではないわけなんですけれども、その一節の割にある異国の忌み嫌うべき習慣と縁を断つことはないということが大きな過ちであったわけです。このイスラエルの堕落というのは偶像礼拝、そしてそれは異邦人との婚姻交わりによってイスラエルの中に浸透し、彼らは神ならぬ偶像、神を拝んで、そして神様から離れていき、そしてまたそのことのゆえに裁かれるというようなことが起こったわけです。それはこの帰還した人たちもよく知っていたはずであるわけなんですけれども、しかしこのイスラエルに帰還していた時には周りには異邦人たちがたくさんいる、そういう人たちとの交わり、またある意味人間的な助けをいただいて、そしてこの彼らの中に入っていくっていうことが一つの大きなこのつまずきとなっていってしまったということになるわけです。まさにこの不信の罪をまた再び犯すというような状況の中にあった時に、このことを憂いた人たちが来て、そしてこのエズラにそのことを知らした。彼は3節を見ると、私はこのことを聞いて衣と上着を引き裂き、髪の毛とひげを引き抜き呆然として座り込んでしまったとあるわけです。しかし彼は5節を見ると、夕方の捧げ物の時刻になって打ちのめされていた私は立ち上がり、衣と上着を引き裂いたままひざまずき、自分の神主に向かって手を伸べてと、彼はこの夕方の捧げ物の時にまず自分自身が主に向かって祈るっていうことをしたわけです。6節には、私の神を私は恥じています。イスラエルの民が行ったことを自分の恥として、彼は神様の前に取りなしの祈りを捧げていったわけです。そして7節には、私たちの先祖の時代から今日まで私たちは大きな罪禍の中にありました。彼の祈りの中に私たちという言葉がたびたび出てくるわけです。それは自分を含めて、もう自分たちが神様の前に罪を犯してしまった。そしてこのエズラは言うなれば民の代表として、もう一度神様の前に衣と上着を引き裂いて、そして神の前にひれ伏して祈るという姿があるわけです。8節を見ますと、しかし今しばらくの間、私たちの神主はその憐れみによって私たちに逃れのものを残し、私たちのためにご自分の聖なるところに一本の杭を与えてくださいました。不思議な言葉が出てきます。私たちのためにご自分の聖なるところに一本の杭を与えてくださった。その杭は一体何を意味するんだろうかと思うわけですけれども、この杭というのはある意味十字架ではないだろうかと思うわけです。ご自分の聖なるところに一本の杭を与えてくださった。そして私たち自身も罪が許されるために、イエス・キリストはあのゴルゴダの丘の十字架につけられる、そして私たちの身代わりとなって死んでくださった。そのことによって私たちは罪が許されるということが起こったわけです。これは私たちの神が私たちの目を明るくし、奴隷の身の私たちを少しでも生き延びさせてくださるためでしたとあるわけなんですけれども、神が私たちの目を明るくしてくださる、はっきりと見えるようにしてくださる。私たちももう一度自らが何者であったのか、またどういうところから私たちは救われたのか、そして救われるためにどれほど大きな代価を神様ご自身が 払ってくださったのかということを私たちは知るべきであるわけです。今私たちが生かされているのはこの神様の憐れみ、そして大きな十字架の代価によって私たちは罪が許されて生かされているということを私たちは深く覚えさせていただきたいと思います。9節を見ると、事実私たちは奴隷です。何の奴隷であるのか、それは罪の奴隷であるということです。10節の終わりを見ると、私たちはあなたの命令を捨てた。エズラはそのように言っているわけです。その命令は何か、12節のところに、あなた方の娘を彼らの息子に嫁がせてはならない、また彼らの娘をあなた方の息子の妻にしてはならない、永久に彼らの平安も幸せも求めてはならない、というその神様の命令をイスラエルの民は破ってしまったということであったわけです。そしてその罪禍のゆえに神様はこの祝福を与えられなくなってしまう。そしてまたもう一度不信仰を繰り返して、あのかつて列王記や歴代史に記されてあるこのイスラエルの悪を行った王たちのような行く末になってはならないということを、私たちもこのエズラの祈りを通してもう一度教えられることであるわけです。そして15節を見ると、イスラエルの神主よ、あなたは正しい方です。まことに今日ある通り、私たちは逃れの者として残されています。ご覧ください、私たちは罪禍を負ってあなたの御前におります。そのようにはっきりと自らのことを彼はそのように言いました。そのように神様の前に祈ることのできる人は幸いであると思います。このことが実はこの後に出てくる悔い改めにつながっていく。まず私たちは自分をも含めて神の御前に罪人であるということをはっきりと認め、そしてまた神の憐れみをいただいて、私たちはもう一度立ち上がっていくものとさせていただきたいと思います。